皆さんおはようございます。梅雨明けいたしまして、すっかり夏空の広がった7月10日の礼拝ですけれども、ようこそおいでくださいました。今日も弟子の掟というタイトルでお話をしたいと思いますけれども、イエス・キリストが、自ら、さまざまなことを行い、また教えて、十字架にかかり、よみがえって天にお帰りになりましたけれども、その非常に短い、いわゆる高生涯と言われている期間にですね、弟子を育てられたんですね。で、世にいわゆる偉人と言われる人はたくさんおりますけれども、この弟子を育てるということがうまくできた人は実はあまり多くはないんですね。しかしこのおそらくこの歴史の中で弟子を育てるということに最も成功した人はイエス・キリストではないかと思います。というのはもちろんそのキリストの直属の弟子たちだけではなくて、キリストの信じる人たちは全てですね、つまり私たちも含めてこのキリストの弟子となっているわけなんですね。ということからするとキリストの弟子というのはもうこれまでの2000年の間に何億何十億もいたしいるということになるわけです。非常に短い間にさまざまなことを弟子たちに教えられましたけれども、その中でも弟子、キリストの弟子たるものはどう生きていかなければならないのかということをですね、まとめてその書いてあるところがマタイによる福音書の5章から7章のいわゆる三条の水訓と言われている箇所でありまして、そこから今特にこの弟子たちに対する掟、教えをピックアップしてお話をしているわけです。で、今日は3回目なんですけれども、かつて2回ですね、のことを簡単に振り返っておきたいと思うんですが、先々週最初にこの弟子の掟1でお話ししたことはマタイによる福音書の5章の20節に書いてあるイエス様のお言葉ですが、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければあなた方は決して天の国に入ることができないというこの言葉を取り上げました。律法学者やファリサイ派というのはこのイエス様の時代ですね、旧約聖書を朝から晩まで一生懸命に勉強してそれをどうやったら守ることができるのかということを専門に行っていた人たちであります。法律の専門家というのとはまたちょっと違うんですけどね、むしろ宗教家というか宗教の専門家といった方がいいかもしれませんが、それ合わせ持ったような人たちですけれども、彼はとにかくあれをしちゃいけない、これはしちゃいけないという、これをしなさい、あれをしなさいというようなことをですね、事細かく学んだり作ったりして自らも従い、また人々にも教えておりました。で、キリストは弟子たちに対してですね、彼らの義に勝っていなければならないと教えたんですね。でもそんなこと朝から晩までやっている人たちに勝てるはずがないと思うわけですけれども、キリストはここでおっしゃっているこの義というのはですね、彼らの義に勝るというのは決してその旧約聖書に書いてあることを事細かく正確に踏みを行いなさいということではなくて、むしろその教えの精神を実行することなんだと。分かりやすく言えば律法学者やファリサイ派というのはですね、あれもしないこれもしない、律法に触れるようなことは、法律に触れるようなことは何にもしない、とにかく、その枠の中で生活する、それが彼らの義だったわけですね。でもキリストが教えている義というのは何かをしない義ではなくて何かをする義なんだと。つまり律法の精神は愛ですから、いかに愛を実行していくか、それを実践していってこそ初めて彼らの義に勝ることができるんだと、そう教えたわけですね。だからパリサイ派律法学者の義に勝りたいと思えばですね、究極のところ何もしなきゃいいんですね。山にこもるとか難解の孤島に一人で生活をしてじっとしていれば罪を犯すことはないわけですから。でもそれでは 彼らの義に勝ることはできない。むしろ人々の中で暮らして愛を実践してこそですね、この律法学者ファリサイ派の義に勝ることができるんだというのが、まあ、1回目にお話ししたことで、これがこの三条の水君の特に旧約聖書との関係の中で教えられていることにおいては鍵になる言葉なんですね。で、先週はそのファリサイ派律法学者の義に勝るとはどういうことかということの一つの例としてですね、あなたが祭壇に供え物を捧げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさいという、まあ、この言葉を取り上げました。まあ、続きで書いてあるわけですけれども、要するにこれはこの旧約聖書の教えの中でですね、生贄を捧げる、神殿に行ってそこで動物を殺して捧げるっていうのは、これは神様と人間の仲直りのための手段なんですね。人間は罪を犯しているので、その罪を神様ごめんなさいと言って謝るのに、自分の代わりに動物を殺してですね、本来なら自分が死ななきゃいけないけれども、こいつに死んでもらっておりますので、どうぞお許しくださいと言ってこれを燃やすと、こういう生贄制度というものがあったわけですけれども、でも生贄を捧げようと思った瞬間に、あ、そういえば昨日嫁さんと大喧嘩をしたままだったと、別にうちの実話じゃないですよ、その、あれ以来一言も口を聞いていない、そう思い出したら、そこで生贄を捧げるのはやめて、うち帰って仲直りしなさいっていうのが、これはキリストの教えなんですよ。面白いですよね、そんなこと書いてあるんですよ聖書に、でもそれは神様と仲直りをする前にまず人と仲直りしなさいっていうのがキリストの教えなんですね。人と仲直りをすることの方が難しいし大切なんだと、でそれから帰ってきて捧げなさいと書いてありますから、捧げなくてもいいというわけじゃないけれども、ファリサイ派の律法学者の義に勝るというのはつまりそういうことなんだと。もちろんファリサイ派律法学者が教えもしの教えに従うとするならば、おそらくそこでまず捧げて、それから帰って仲直りということになるでしょうけども、キリストはそうじゃないんだと、まずあなた方が人々と仲良くをする、仲直りをする、和解をする、良い関係を築いていくということがまず大切なことなんだと、そう教えられたわけなんですね。で、続いて今日はその次ですけれども、5章の27節からですが、今日の話はですね、男性にとって非常に耳の痛い、話なんですね。まあ、女性の方の方が多いんですけれども、男性にとってはですね、まあ、ここは非常に読みづらいと思います、あなた方も聞いている通り、姦淫するなと命じられている。しかし、私は言って、まあ、姦淫というのは結婚以外の性的な関係のことですね。勧誘するなと命じられている。これはモーセの10回の第7番目に書いてあるんですね。殺すなっていうのが6番目で、7番目が勧誘するな、モーセの10回に書いてあるんです。しかし私は言っておく、みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても全身が地獄に投げ込まれない方がマシである。もし右の手があなたをつまずかせるなら、切り取って捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても全身が地獄に落ちない方がマシである。まあ、なんと厳しい、大変なこれは教えだなと思いますよね。さっき見ましたけども、これはモーセの10回の第7番目であるわけですけれども、しかしながらですね、まあ素敵な女性がいればついつい見てしまうのはこう仕方がないんじゃないかなと。私もこうやってこう皆さんの見てますから、見れないんですよね。こう見ちゃう、もう素敵な女性ばかりですから、もう見れない、こう天井見て私の目があったからって素敵じゃないってそういう意味じゃないんですよ、でもまあ、神は男と女にお作りになっているわけで、その男性が女性に、女性は男性に、関心を持つというかね、お互い惹かれ合って結婚するように、そういうシステムになっているわけですから、 素敵な女性がいればついつい見てしまうのはこう仕方がないことで、これ自然の欲求じゃないかと思うんですよね、うん、でもそのみだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもって書いてあるから、まあ、これを厳密にというか厳しく読むとですね、もうこの言葉通りで右の目をがつまずかせるならばえぐり出して捨てろと書いてあります。ね、そうするとこの言葉通り実行するとこの世には目のない男性があふれかえるんだよ。みんなえぐり取っちゃってですね、みんな何も見えない状態になっちゃう。でイエス様の時代にはテレビも週刊誌もインターネットもねありませんから、ね、今はもうテレビに出てくるのは綺麗な人ばっかりですからね、うん、ま、あの男女性もから見てもそうですよね、綺麗な男性ばっかりですよ。イケメンの韓流スターとかね、ヨン様とか、あの軍なんて軍手じゃなくて軍足とかですね、最近あのもう綺麗な男性女性ばっかり出てきてですね、みんなそれをこうあのなんていうか引きつけるように作ってますよね。だから、まあ、新約聖書の時代にこんなこと言われているわけですから、今の時代なんかです、もう誰も何も見れない、もうこんなになって生活しなきゃいけないようなですねことになってしまうんじゃないかなと、思いますよね。ただまあこの言葉を理解するためにはですね、こう当時のあの、まあ、性道徳の問題というか、まあ、女性の差別の問題を理解しなきゃいけないんです。だいぶ今とはあの背景が違います。でこの時代、新約聖書の時代というのはですね、まあ、特にユダヤだけではないんですけれども、あの女性は非常に虐げられてました、まあ、女は数に入らない時代なんですね。であの特にですね、性道徳に対して言えば男性には甘くて、女性には厳しかったんです。であのヨハネの8章に会員の現場で捕まえられた女性の話が出てきますよね。会員の現場で捕まったということは相手がいるわけじゃないですか。でもあそこで石投げに会おうとしているのは女の人だけなんですよ、ね、相手どっか行ってるんですよ ね。あれがこの時代のこの性道徳、男性に甘く女性に厳しいということを如実に表しているんです。つまり会員の現場で捕まって女は殺されるけれども男はごめんなさいで済んじゃうんですよ。そういう時代なんですね。で、そんなことがあったのかと思われるかもしれませんが、今でもイスラム世界ではそのまま残ってるんです。厳しいそのイスラムでも右から左からあるんですけど、優しい方から厳しい方からあるんですけど、特に厳しいところ行ったら女性は真っ黒い服を着てますよね。もう頭の先からつま先まで目だけ出してる、こうもうすっごい細いですね、あの塹壕からなんか狙ってるようなこんな細いあの目だけ出してる、あれあのニカーブというそうです。ニカーブ、あの笹川さんの奥様はイスラエル行かれましたけど、たくさんおりましたか、ニカーブ着てる人。あんまり合わなかったですか、アラブ人のいるところにあんまり行かなかったですかね。イスラエルのあたりには結構いると思うんですけどね、はい、あのイスラムですからね、まあ、ユダヤ教は違いますけれども、イスラムの人たち、まあ、皆さんテレビでもご覧になったことあると思うんですけれども、あのなぜじゃああんな格好をしているかご存知ですか。ファッションじゃないですよ、あれは、ね、あれはですね、女性が男性を誘惑しないためなんです、ね、つまり全てを隠すことによって男性はその女性の姿が分かり見えませんよ ね。できるだけ隠すことによって男性が女性に誘惑されないようにしてるんです。つまり誘惑する女が悪いということなんですよ。見る男が悪いんじゃなくて、もう女であること自体がいけないんだと。だから全部隠しちゃえというのがイスラムの教えなんです。いまだに残ってるんですよ、そういう人が。そうでない、あの柔らかいイスラムの人もいますよ。だけれども、イスラム世界においては女性の、あの、スポーツがね、全然こう、進歩しないっていう話もご存知ですか？ オリンピックでイスラム圏の女性が出てくることほとんどないんですよ。特にないのは水泳です。水着なんか着られませんから。イスラムの人が特別に着てもいい水着っていうのがあるんです。今度オリンピックがあるときに見てみてください。全身覆うタイツみたいなやつでちゃんと頭もかぶってるんです。特別な言い方があって私ちょっと忘れたんですけれども、そんなの着て勝てるわけがないですよね。片やなんかサメ肌みたいなのを着てやるわけですから、でもスポーツやる人は当然軽装じゃないですか。でもイスラムの女性は軽装が許されないから、だから他のスポーツもなかなかこうなんていうか進歩しないんですね。いまだにそういうところがあるんです。でそれだけじゃないんです。例えばタリバンなんかはですね、非常にまあ保守的なイスラム教ですけれども、女性に教育は許されていません。はい。アフガニスタンでは長いこと女性は教育されなかったんです。女に教育するのつい最近までですよ。昔の話なんです。今でもそうです。イスラムでは女性がついちゃいけない仕事っていうのは今でもあるんです。一夫多妻ですよね、イスラム教は。一切タフではないんですよね。男は何人でも嫁さんを持っていいけれども、女は何人でも旦さんを持っていいわけじゃないんですよ。でこれはですね、その今お話ししていようとしている新約聖書の時代 そのイスラエルのその性道徳というか、まあ、女性差別の姿と、まあ、その延長線上にあることですから、そんなに変わってないと考えてもらってもいいんです。つまり新約聖書の時代、女性は非常にこう軽んじられていたし、差別されていたし、数に入れられなかったし、厳しく、まあ、なんていうかこう男性の管理下に置かれていた。そういう時代の話なんです。で先ほどのちょっと時代背景の説明長くなりましたけれども、先ほどの話ですよね。もう一回読みますと、このみだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。もし右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨ててしまいなさい、ね、これをどう解釈するかということですが、実はこれはこの教会においてもですね、長い間この言葉をどう解釈するのかっていうのは議論されてきたことなんです。一番いい加減な人たちは快楽主義者っていうエピキュリアニズムという人たちですけれども、今はおりませんけど、かつてそういう人たちがいたんですが、もともと人間は罪深いんだから、人間の体のやることはみんな罪だらけなんだから、しょうがないんだとよ、これは、まあ、諦めよう。でも体はどうせ滅んで、もうなくなっちゃうんだから、霊だけ清きれいじゃないか、そう言って別に何をやってもいいと教えた人もいたんです。イエス様はそう教えていたにもかかわらずですね。だから心が大切だから、霊が大切だと。その逆にですね、このイエス様が言われた通り、目をえぐって手を切ったという人の話も、私は目をえぐったっていう記録は見つかりませんでしたが、手を切ったという記録は見つけました。実際にやった人がいたそうです。ちゃんとキリスト教の歴史に出てくるんです。そういう人がいたんですよ。あるいは、その、結局女性が、素敵な女性がいるところに住んでるから、誘惑されるというか罪を犯してしまうんだから、いないとこ行きゃいいじゃない。そうやってカソリックの、カソリックと呼ばれる前の話ですけども、昔の修道院というのはどうですか。街の真ん中にはないんですよ。本通りとかにないんですよ、修道院。修道院って必ず山の奥の方ですよ。フランスにサンモンミシェルってあるじゃないですか。知ってます？海に。なんであのとこ修道院建てたと思います？パリのど真ん中には作ってないんですよ。つまり人がなかなか来ないところに建ててる、ね、世界中にありますよ。なんでこんなところに修道院あるみたいな、山の上の方にですね。要するにそういうところに行って、綺麗な女性のいないところでみんなで生活すると。そう考えたんです。そうすればいいじゃないかと。 まあ、今はさすがにそういう人はあんまりおりませんけれども、あのシナイ山の山頂なんかにもありますからね。でそういう極端な人たちもいれば、あるいはこれを何とか都合よく解釈しようとした人たちもおりました。これは他人の妻と書いてあるから独身の女性ならいいんじゃない、他人の妻を見だらな、見だらな思いで他人の妻を見るものはということは、まあ、独身の女性はいいんだとね、あるいは見だらな思いでって書いてあるから見だらな思いじゃなきゃいいんじゃないか、見だらな思いかそうでないかって判断しづらいですけどね、まあでもいくらでもそういう、まあ、あのなんていうか、策を弄してですね都合よく解釈しようとした人もおりましたが、まあ、結局ここでキリストが言おうとしたのはどういうことかというとですね、先ほどから申し上げているようにこの時代、まあ、性道徳に限らず男性には甘く女性には厳しい時代だったんですね。それに対してイエス様はそういう思いで女性を見ただけでも姦淫罪なんだと、神の目から見ればあなたの心はよっぽど汚れている汚れているんだと、実際に姦淫を起こさないとしても十分にそれは処罰に値するんだと、限られた意味で姦淫を起こさなければいいと教えていた当時のそういう教師たちに対してですね、彼らの過ちを戒められているわけです。男性に対しても姦通罪姦淫罪は適用されるんだ、しかも心の中でさえそれは適用されるんだと、女性にだけ厳しく、自分たちはね適当にうまいことやって、まあ、この当時からいくらでもその男たちの遊ぶ場所みたいなところあってですね、いくらでも言い訳をして、でまず神殿に行って生贄を捧げてから遊びに行くと。日本でもそうですから、遊郭というのは神社の前にあったんですよ、ね、必ずそのお参りをしてそれから遊びに行くと、で済んだらまたお参りすると、でそういうようなことはまあ、聖書に限らずですね、世界中どこでも行われているわけですよ。そういうことに対してイエス・キリストは、ね、男は自分に甘い、特に性の問題についてはあなたたちは非常に甘い、ね、神の目から見るならばあなた方のその思いそのものが罰に処罰に値するんだよということをおっしゃった、まあ、歴史上初めての人なんですよ、この性道徳に対して男性にも厳しくすべきと教えたのは、ね、まあ、さらに言えば律法の精神を正しく理解するなら全ての人は罪深いんですよと、ね、パウロも言ってますけども、人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていると、つまり何かその罪を犯し、姦淫を犯していないから自分は大丈夫なんて罪を犯してないんだとか、ね、そんなことを思っちゃいけないよと、ね、全ての人がその心において、まあ、先週もありましたけれども腹を立ててるだけでも十分殺人罪なんだよと、神の目から見れば全ての人は罪深いんだよということもおっしゃっているわけですね。そしてまたもちろん人間は誘惑に弱いのでつまずきを取り除く必要があるよということも教えておられます。でその次のところですね、離婚に関する教えっていうのもあって、これも一緒に読むと、まあ、私が言おうとしていることはもう少し分かっていただけるんじゃないかと思うんですが、続いてイエス・キリストはこう言ってます。妻を離婚する者は離縁状を渡せと命じられている。しかし私は言っておく、不法な結婚でもないのに妻を離縁する者は誰でもその女に姦通の罪を犯させることになる。離縁された女を妻にする者も姦通の罪を犯すことになる。これもですね、当時のこの教えられたことっていうか、社会情勢時代背景を理解しないと分かりにくい言葉なんですけれども、旧約聖書の新命記というところにですね、こう書いてあるんです。人が妻をめとって夫となったとき、妻に何か恥ずべきことを発見したため気に入らなくなった場合は、夫は離婚状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせなければならないという。この恥ずべきことっていうのは、もちろんこれは姦淫のことなんです、ね、本来は。ところがですね、このイエス様の時代、この言葉は男性にとって非常に、都合よく解釈されていました。どういうことかというと、気に入らないことがあったら離婚状を書いて渡せばそれで離婚できると言ってたんです。で、ヒレル派というですね、立法学者の一つのグループですけれども、まあ、この連中はとても男に甘い連中で、 妻が作った食事が気に入らないという理由で離婚できると教えておりました。本当の話です。これは今は違いますよ。今そんなことは起こりません。今逆が起こりそうですけどね。旦那の料理がまずいと言って男がなんか叩き出されそうな時代ですけれども、でもこの時代、まあこれは一つの例ですけれども、ちゃんとこう記録に残ってるんですけれども、それぐらいですね、男はまあ横暴であったというか、自分の妻に対して、まあ乱暴にですね、自分の都合よく離婚したり、叩き出したりしていたということなんです。で、離婚状、離縁状を書けと書いてあるので、ちゃんと離婚状、離縁状のフォーマットがあるんです。あったんですよ。ね、それに沿って書けば OK というですね。ひどい話ですね。でも、そういう時代だったんです、この時代。すべては男性中心、男尊女卑で、男に都合よくできていたんです。そういう時代にですね、イエス・キリストは、それはおかしいよと言われたんです。イエス様は、女性の権利を重んじられたんですね。さっきから言ってますけど、おそらく歴史の中で初めてですね。今、まあ、いわゆるこの西欧社会というか、キリスト教の社会において、男女同権というのは当たり前のことですけれども、でもさっきから言ってますが、イスラムにおいては男女同権ではありません。ユダヤ教でも違います。キリスト教は、こういうキリストの教えがあるので、男女同権なんですね。だから戦争が終わって女性にも参政権が認められたりなんかして、日本でもね、日本でもこの男女同権、今はもうそういう時代になってますけれども、でもかつてはそうではありませんでしたし、この新約聖書の時代は特に女性は権利なんか全然ありませんでした。でもイエス様はそういう時代になってですね、簡単に妻を離婚することを禁じたんです。そんなことがあっちゃいけませんと。で、キリストはここでおっしゃったのは、不法な結婚でもないのにって言うんですね。不法な結婚っていうのは、これは姦通、姦淫のことです。つまり姦通や姦淫が あるような、まあ、つまりよほどの理由がない限り、妻を叩き出すとか追い出すとか離婚するということがあっちゃいけませんよと。まあ、ここはしばしばその離婚について考えるのに使われる聖書の言葉なんですけど、本来あまりそういうことじゃないんです。これは非常に虐げられていた、ないがしろにされていた女性の権利ということに対して、イエス・キリストがこれを大切にしろと教えられている言葉だということを覚えていただきたいと思うんです。で、結局この最初にお話した姦淫の話も、次に出てきた離婚の話も、イエス・キリストは結婚関係を大切にしなさいっておっしゃってるんですね。教えてるんです、男性に対して。特にその時代は、男が好き勝手に、男は勝手に遊びに行くし、気に入らなきゃ叩き出すしっていう時代だったから、それは違うと、ね、神は男と女にお作りになって、そして結婚することによって人間が祝福されて、この世界が祝福されるように作られたんだ。だから結婚した者は、この結婚関係を大切にしなきゃいけませんよと。まあ今ではそれこそ当たり前のようなことですけれども、この時代においては、これは大変新しい、また大変男にとっては厳しい教えであったということであります。で、そもそもやっぱりですね、人間っていうのは、この、聖書の教えだとか立法だとかっていうものをですね、自分に都合よく解釈しようとするんですね。まあ私たちもそういうことあると思うんです。聖書に書いてあることを読んでもですね、自分に気は甘いというか、自分に都合よくというかね、なんか都合悪いところはパッとこう読み飛ば、今日のとこなんかですね、もうちょっと、これはちょっと勘弁してくれみたいな感じで、こう読み飛ばすみたいなね、そういうことも我々にあるわけですけれども、まあ、そういうこともイエス様はここで、戒めておられるんじゃないかなと思います。最後に、ロマ書とヘブライ書の言葉を読んで終わりたいと思いますが、 私たち強い者は強くない者の弱さを担うべきであると、強い者は弱い者を弱さを担うべきだって聖書は教えてるんですね。今日のお話ではその女性は弱い存在で、イエス・キリストはですね、特にあのやもめっていうね、その未亡人旦那さんが亡くなって本当に弱い立場にあったやもめの人たちや、あるいは遊女たち、そういう本当に社会、女性の中でも弱くて虐げられた人たちを特に大切にしましたね。十字架につく前に遊女であったマグダラ・マリアの行為をの注がれる時にですね、彼女に会ったことはこれから世界中で語られるようになると言われました。当時としてね、考えられなかったことなんですよ。こういう弱い罪深い女性たちを擁護するというのはですね。でもそれがやっぱりキリストの姿勢であるし、キリストの弟子たちにそれを求められたということなんですよ。だからいわゆる世界の権利擁護っていうことに奔走した人のほとんどはクリスチャンなんですね。キリストの教えを実行してきたんです、彼らがキリストの弟子として。だから私たちもそれをしなきゃいけないんですね。弱い人たち、虐げられている人たち、ないがしろにされている人たちの側に立たなきゃいけない。それが主の弟子に求められていることなんです。自分に都合よく強い者の強者の理論を振りかざしては絶対いけないんだと。弱い人、できない人、うまくいかない人、不幸の人たちのそばに立ちなさい。それがこのキリストの教えの真意だろうと思います。この大祭司はイエス・キリストのことですけれども、私たちの弱さに同情できない方ではない。神であった方が人となられたにもかかわらず、イエス・キリストは私たちの弱さに同情してくださっている。決して私たちを裁きませんよね。キリストは、なんでお前はそんなに弱いんだと、なんで同じ罪ばっかり犯すんだ、なぜ同じ失敗ばっかり犯すんだ、もうお前みたいなやつは私の弟子にはしてやらないとはおっしゃらないんですよね。何度罪を犯し何度失敗をしても、あのペトロにそう語られたように、あなたは私を愛するか、私の弟子ね、私の羊を飼いなさいと何度でも言ってくださるんじゃないかなと思うんですね。私たちもキリストの弟子として、弱い人、虐げられている人たちのその立場に立って、また自らには厳しくですね、ありたいものだと思っています。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日は聖書の中でも男性にとっては厳しい有名な聖書の言葉をお読みいたしました。しかしこれは全て主の弟子に対して語られたことであります。私たちがどうぞあなたの教えを自分勝手に都合よく捉えることがないように、どうぞむしろ自らに厳しくあって、そして私たちの気づかないところで傷ついている、弱っている、虐げられている多くの人たちのその立場を私たちが踏まえて、またその側に立つものとならせてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。